皆様おはようございます。台風はいかがだったでしょうか。今日の週報の表紙にありましたように、あのウラニアにありました、島トネリコがバタンと倒れてしまいまして、もうあれ植えてから何年経ってるでしょうね。多分40年以上経ってて、ね、いい木だったんですけれども、で子どもたちがすごく好きで登っては遊んでいた木なんですけれども、残念ながら、倒れてしまいまして、始末をいたしました。週報の裏の方に台風のことをちょっと書いておきましたけれども、日向教会では上野先生というか、上野教会の代表の方ですけれどものお宅が床上浸水になったということで、とても大変だったそうですけれども、ね、お祈りいただければと思います。はい、それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日あなたの御前にこうして兄弟姉妹揃って出ることができて感謝します。あなたは私たちのために全てのものを整えて、私たちが喜んで兄弟姉妹や家族や隣人と共に生きていくことができるように、全ての備えをしてくださっていることを感謝いたします。今日この礼拝にあなたが共にいてくださって、私たちを力づけ励ましてくださいますように、あなたの御霊を私たち一人一人に送ってくださいますようにお願いを申し上げます。今日は与えられた御言葉からあなたの御心を学びたいと思いますが、主よ、私たちをどうか導いてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週は台風のほかにもいくつかのことがあったんですけれども、私にとって一つ、まあ心を動かされるような出来事がありました。それは長男が東京で働いておりまして、家は川崎にあるんですけれども、電話がありまして、父ちゃん名前変えていいかって言うんですね。でえとこう、まさか名前を変えるっていうことじゃなくて、よく聞いてみたら姓を変えたいということになっているらしいです。もう1年半ぐらい前に子供が生まれましたので、奥さんの方の、鈴木という姓に変わりたいということでありまして、まあそれはね、あんたたちが受ければいいよと、うちは子供が6人もおるから1人ぐらいっていうか、もう何人も嫁いでいって名前が変わりましたけれども、あなたたちが自分たちで相談して決めたらいいわということだったんです。お嫁さんのところは浜松にいらっしゃる家があるんですけれども、一人娘でした。そしてその一人娘に、まあ待望のですね、一人の唯一の孫が生まれまして、それが佐藤だっていうんで、このままだと鈴木家は滅んでしまうという、なんか危機感を持ってらっしゃるんでしょうか。まあ私はいいよっていうふうに言ったんですけれども、まあ名前が変わったからといって、自分が父親であるということは全く変わらないわけでありまして、まあ、今もそういうお付き合いを娘たちともしているんですけれども、まあそれでもいいんじゃないだろうかなと思いました。今日読んでいただきましたこの聖書の箇所、イエス様が喜んで神様を褒めたたえていらっしゃるということであります。一番最初のところに、天地の主である父よという呼びかけが書いてありました。お父さんです。私たちもそれぞれに 父親というのがおりまして、私もおりましたけれども、まあ、この父親とのいろいろなことがあって、まことの天の父なる神様のもとへ導かれた。本当に感謝でございます。この父という呼び名、私はこれは本当に聖書の中心ではないかなというふうに思いますけれども、最初聖書を読みました頃に、お祈りをするときに、先ほども主の祈りでお祈りしましたけれども、天にまします我らの父よという、その父よっていう言葉を口から出しますと、あの人の顔がパカッとこう浮かんできてですね、なんか嫌だなという思いがずっとしてたんですけど、さすがに50年経つともうそういう思いはどっかへ行ってしまいまして、本当にイエス様の優しい御顔がですね、ふっとこう出てくるような感じになりました。まあ、だからといって、地上の人を、男の人をお父さんと呼んで悪いということはないんじゃないだろうかなと思うんですね。で、実はまあ面白いということもないと思いますが、マタイによる福音書の23章のですね、9節のところにこんなお話が出てくるんですね。いろいろとこうイエス様がおっしゃってるんですけれども、例えば8節を言いますと、23章の8節、だがあなた方は先生と呼ばれてはならない、あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ、私のことを先生と呼ぶのはやめましょう。それから9節のところにはですね、また地上のものを父と呼んではならない、あなた方の天の父は天の父お一人だけだというすごい言葉が出てまいりまして、私もこれ読んでしばらく、自分の父親のことを、お父さんお父ちゃんというふうに言わないようにしようかなというふうに思ったんですけど、まあでもね、父ちゃん父ちゃんでずっと過ごしてまいりました。まあ、それはそれで私は悪くないと思うんです。家内の父は、まあ、私から言うと義理の父になりますけれども、中学校の頃に亡くなったそうでありまして、顔を知りません。まあ、写真はちらっと見たことがありますけれども、ですから本当はその人が生きてらっしゃれば、私もその人をお父さんというふうにですね、呼ぶことがあっただろうと思うんですけれども、まあ、先ほどのこのマタイによる福音書の23章のところで、地上の誰をも父と呼ぶななんて書いてありますけれども、まあ、私はそれは許されることではないかなと思います。イエス様はここで、天地の主である父よというふうにしておっしゃっているわけです。これらのこと、あなたを褒めたたえます、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでしたと、父と子との関係の中に、父なる神様とイエス様も、そして実は私たち自身も招かれているということを、ここでイエス様は私たちに教えておられるわけです。なんとありがたいことでしょうか。イエス様はこのところで、天地の主である父よ、お父さん、あなたを褒めたたえます、私はそういう気持ちになったことがないですけれども、肉親にはですね、イエス様は父なる神様を本当に喜び褒めたたえ感謝し喜んでいらっしゃるということでございます。この地上の歩みを始められて、いろいろとつらいこともあったでしょう。でもイエス様は私たちにもこのように教えられた通り、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝しながら、イエス様ご自身もその御手の中で生きてらっしゃったということが、 ここに分かるんじゃないだろうかなと思うんですね。今日のこの25節のところでイエス様は喜びに満たされ感謝にあふれてこのようなお言葉を発していらっしゃるのだと思うんです。同じような聖書の箇所がルカによる福音書の10章の21節からのところにあります。お分けになっていただきたいと思いますが、新共同訳ですと126ページ、こんなふうに書いてあります。喜びにあふれる。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。内容的には同じようなことですけれども、ここでイエス様は聖霊によって喜びにあふれて、そしてこの短いお言葉をお語りになったというのであります。私はこのマタイによる福音書をずっと読んでてですね、先週はメッセージの準備をするのがすごくきつかったというかつらかった場所なんですけれども、イエス様がですね、その悔い改めなかった町々をですね、新共同訳では叱り始められたというふうに書いてありました。やっぱり難しいです、こういう箇所は。イエス様が町をですね責めておられた、その後で25節になりますとコロッと向きを変えて、そして喜びにあふれていらっしゃるということなのであります。イエス様がこれらの人の町の人たちが本当に神様のもとに帰らない、たくさんの恵みをいただいたのにそのことに対する責任を果たさない、本当に自分勝手な道を歩んでいたということを深く悲しんでおられた。でも一方で数は多くはないかもしれませんけれども、イエス様に従うお弟子さんたちが一塊そこにおった、そのことを喜んでいらっしゃるということでございます。イエス様はここで幼子のようなものというふうにお語りになりました。この流れの中でお分かりと思いますけれども、知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者に、このような恵みを示された。神様が父であるということを示されたというのであります。私たちもお祈りをするときに、天にまします我らの父よとよく言います。天のお父様と言います。それは私たちが家族の中で自分の父親に向かって父ちゃん父さん父っていうふうに呼ぶときに、それは明らかに自分が子供であるという自覚を持って生きている、そのことをここでイエス様は示そうとしていらっしゃるのではないでしょうか。自分が子供であるという自覚、これがすごく大事なことだと思うんですね。私は、一人の人間ですけれども、生まれた時に男性として男として生まれてしまいましたので、女の方のお気持ちはどうもよくわからないんですが、ですから世界中の半分の人たちのことはどうもよくわからないというふうになってしまうかもしれません。まあ一人の男性としても、私は勤めた経験があんまりありませんので、タイムカードでですね、こうやってガチャンってですね、朝行ってそれからタイムカードをガチャンと行って帰るっていうような生活をしたことがありませんので、あんまり世間の男性の方々の気持ちがよくわからない部分もあるんですが、しかしイエス様がここでおっしゃろうとしております 幼子のようなもの、つまり子供の気持ちというのはよくわかります。そして私たち男であっても、あるいは女性の方であっても、みんな一人残らず子供だったという経験を持っておられるわけです。いや、もう私は70になったから子供のこと頃って多分なかったんじゃないなんていうことは絶対にないと思うんですけれども、何歳になっても私たちは子供としての経験を持っているわけです。この前なんか岩切翔太郎の特集っていうのがテレビであったそうですけれども、私たちが子供の頃ですね、遠足っていうと子供の国だったんですね。で、あそこの入り口にこんな看板があったのを覚えてらっしゃるでしょうか。今日はおじいちゃんもおばあちゃんも、大人もみんな一日子供になって、子供料金いくらって書いてあったんですね。昔いくらぐらいだったんですかね、50円ぐらいだったんですかね。で、おじいちゃんもおばあちゃんもみんなとにかく入場料は子供料金ということでありました。今はなんか200円ぐらいするそうだそうですけれども、その子供になるということが実は大事だと改めてイエス様は私たちにも教えようとしていらっしゃるのではないでしょうか。子供になるということで、八木重吉の詩を少し紹介したいと思うんですけれども、私は本当にクリスチャンのですね、素晴らしい先生であったし詩人であったわけですけれども、彼が残した詩って結構難しいなというふうに思いました。例えばこんなのがあります。雲のある日、雲は悲しい。雲のない日、空は寂しい。どうもよくわからないんですけど、皆さんいかがでしょうか。雲がない日は晴れてですね、やったー、いい天気だって言って喜ぶのが普通だと思うんですけれども、ちょっとこの方はなんか違った性格のようだったんじゃないでしょうか。今度は雲あります。秋の著しさは空の緑をつんざいて横に流れた白い雲だ。何を語っているのかそれはわからないが、凛々と悲しい静かな雲だ。なんか雲を見ると悲しくなっちゃうような気がするんですけれども、まあただですね、私はこの八木重吉の詩見てですね、一つ忘れられない詩があるんですが、こんな歌です。神を呼ぼうという詩、皆様もお聞きになったことがあるんじゃないでしょうか。さて、赤ん坊はなぜあんあんあんあん泣くのだろうか。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん、うるさかないよ、うるさかないよ、呼んでいるんだよ、神様を呼んでいるんだよ。みんなも呼びな、あんなにしつこく呼びな、という歌がありまして、多分ね割とこう難しいことを一生懸命考えていた八木重吉だろうと思いますけれども、彼が結婚して、桃子っていうね赤ちゃんが生まれたんですね。その赤ちゃんがわんわんわんわん泣いてる時にもううるさいと思いながら、でもやっぱりこれはね、幼子のようにならなければというこの聖書の言葉を思い出して、そうか、赤ちゃんは天の父なる神様を、天の父を呼んでいるんだな、そんなふうに考えてこの詩ができたんじゃないだろうかなと、まあ私は勝手に想像してるんですけれども、神を呼ぼうという詩でありました。さて、神様を父と呼ぶ、私はこれは、新約聖書の中で特別にそういうふうに言われておりますけれども、旧約聖書の中では、そんなふうに呼ばれることは 滅多になかったというか、ずっと後になって始められたことだったのではないかなと思うんですね。まあ私たちも子供の頃に親からよく言われていたことがあるかもしれません。なんか悪いことをすると、こら神様が見ちょっと、こんな風にですね叱られたことが何度もありまして、神様っていうのは怖いんだなという、そういうその先入観意識をいかがでしょうか、皆さん持ってらっしゃいました？そうだと思うんです。旧約聖書の中にも、預言者の一人が神様の後ろ姿を見たからと言ってですね、俺はもう死ぬ、神様の後ろ姿を見たんだから死ぬと、そういうふうに、と書いてる人がおるんですね。神を見た者は決して普通ではありえない、いられない、そういうことだったと思うんです。しかし今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたイザヤ書の63章、それを見ていただきたいと思います。16節、こんな言葉がありました。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの皆です。なんと素晴らしい神様の呼び名、神様の紹介でありましょうか。ここにはいくつかのことが書かれてありますけれども、あなたは私たちの父です、そして主よ、あなたは私たちの父です、私たちの贖い主です、という言葉、まあ主よという言葉と父ですという言葉と贖い主です、救い主ですという言葉が3つ出てまいりました。アブラハムや旧約聖書の、いろいろ代表的な人物たちも神様のことをいろいろと考え思い、そして神様に呼びかけ、あるいは語りかけられて信仰生活を送ってきたと思いますけれども、神様をこのようにして意識した、考えたことはあんまりなかったようであります。しかし、イザヤはまさに救い主を遠くから見て、その救い主は私たちに父なる神様を教えてくれる、とそんなふうに考えて、このような予言というか祈りを捧げたのではないでしょうか。マタイによる福音書の方に帰りますけれども、イエス様はこの11章のところで26節をご覧いただきますと、こんなふうにも書いてあります。26節、そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。イエス様の喜び、イエス様の賛美というのは、これはもちろんイエス様が父なる神様に向か、神様に向かって喜びの声を上げておられる、祈っておられるということなのでございます。イエス様と父なる神様の間には断絶などというものはありませんでした。ピタッと心は一致しておりました。いや、だからといってですね、全く同じかというと決してそういうことはありません。ゲッセマネの園でイエス様がお祈りをなさったときに、父よ、御心であれば、許されればこの杯を私から取り除けてくださいというふうに何度もお祈りをして、いや、やっぱりあなたは十字架にかかってくれないかというふうにですね、父なる神様が頼まれたんだろうと思いますけれども、分かりました主よ、とこう父よと言ってですね、イエス様はご自分の十字架を引き受けられたのでありました。イエス様は子供として父なる神様の御前でこのように大きな喜びの声、賛美の声を あげていらっしゃるのであります。私たちの父親と子供というのはどうでしょうか。以前、東北に行きますときに車で東北まで行ったことが何回かありますけれども、その時に大阪で、フェリーを降りてから北陸道で京都を通って新潟に行って、新潟から福島県に入った、そのコースを取ったことがあります。東海道の方は結構車が混みますね。でその途中でですね、親知らずという場所がありました。行かれたことあるでしょうか。おすごい。親知らずなんかね、歯も親知らずっていうのができますけれども、まあそれとはちょっと違う親知らずですけれども、富山県から新潟県にこうちょうど場所が移る時ね、県境の近くがもう断崖絶壁がですね、直接海にこうなんか落っこちてるっていうような、そういう場所がしばらく続きまして、昔はその海岸沿いにですね、もう本当に小さな道があって、海が荒い時にはですね、その道のところにそれこそ日本海の荒波がザンブザンブとこう、押し寄せてきていたという、まあ、そういうところでありました。でだいぶ昔の話ですけれども、平の頼盛っていうんですね、この方が、京都から新潟に、移らなければならなかったという時に、その奥さんが、その難所をですね、ずっと通っていく時にとうとう波が激しくてですね、やっと自分自身はこう道を越えて無事に向こうにたどり着いたけれども、波に子供をさらわれたというふうな話があって、その場所が親知らず、ちょっと言ったら子知らずっていうところもあるって聞いたんですけれども、その親知らず子知らずっていうのは一体どういう意味があるんでしょうか、分かりませんけれども、まあそういうふうなお話もあるところでございます。イエス様はここで父と子というのはぴったりとつながっているんだ、そしてこの父が私に任せられたこと、それは、まさに父をお弟子さんたちに、そしてイエスキリストを信じる私たちに教えるということだったというのであります。さて私たちは本当に子供の心を持っているでしょうか。子供の時は皆さんどうだったでしょうか。本当にこういろんなものに驚き、恐れ、あるいは感動し、そして喜び、よく笑い、よく泣き、そういうことをですねしながら、私たちもみんな大きくなったと思うんですけれども、イエス様はここで幼子のようなものにお示しになりましたとおっしゃっておられます。私たちも幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないよという言葉をイエス様からいただいているわけでございます。さてある、子どもの詩を紹介をしたいと思いますけれども、お母さん、私のお母さん、コロッと変わるね、お父さんのいる時といい日の時とでコロッと変わるね、お父さんのいい日の時は怖いで、関西弁でちょっと私はいい日の時っていうのはいない時ですかそういうことですかね、いい日の時、 だそうですけれども、お父さんのいない時は怖いでという、まあ、ストレートなね、本当に子供らしい歌でございます。もう一つお母さんという歌があります。夕飯作ってくれるお母さん、洗濯しているお母さん、笑ってくれるお母さん、怒ってくれるお母さん、年をとってもお母さん、何をしたってお母さん、整形したってお母さん、離れていてもお母さん、産んでくれたことには違いない、いつになっても私のお母さん。まあこれにお父さんというふうに言い換えてですね、それぞれの思い出を詩に作ってみてもいいんじゃないかなと思いました。さて、先ほどのイザヤ書のところにもう一つの言葉が出ておりました。あなたは私たちの父です。主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主。これは永遠の昔からのあなたの皆です。あなたの名前です。まさにイエス様はバプテスマのヨハネが指し示してくれたように、神の子羊として私たちの前に与えられ、そして最後には十字架にかかって私たちの罪の贖いを成し遂げてくださったのでありました。そのようにして私たちを招いて、今日のマタイによる福音書の次の聖書の箇所でありますけれども、11章の28節以下の招きの言葉を私たちにかけておられるのではないでしょうか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。主と共に喜び、主と共に笑い、主が私たちと共にいてくださることを感謝して、この1週間も過ごしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちがいくつになっても、父親母親が召された後も、私たちを一人の子供としてどうか導いてください。このような肉親がいたおかげで、私たちは誠の天の父なる神様、あなたを教えられました。感謝いたします。あなたは私たちが子供の時から、また大人になっても、また今もこれからも、あなたの御国に至るまで主よ、私たちと共にいてくださることを感謝いたします。主よ、どうかあなたを父よ、父よ、我が父よと呼びながら、これからも歩ませてくださいますように。また私たちがあなたの身元で結び合わされた兄弟姉妹であるということを覚えながら、お互いに祈り合い支え合いながら生きていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。